皆さんこんにちは。12月23日土曜日午後1時になりました。 NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。第21回目のスタートです。パーソナリティの田中孝子です。この番組は移動式子ども食堂カモミールの活動を中心に毎月第4土曜日に放送しています。そして番組をいつも一緒に進行してくれているパートナーの新高山くんは今日も欠席です。もうね、また一人で進行しなきゃいけないと思うとちょっとすっごいドキドキするんですけどね。皆さん最後までお付き合いください。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラ東クルメのスタジオから生放送でお送りしています。メッセージはメールアドレス854@東京854.com までお願いいたします。スマホアプリ FM プラプラでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用ください。お待ちしてますね。さあ、年末ですけれども皆さんはね、いかがお過ごしでしょうか。明日はクリスマスイブということでね、なんかね、今日もちょっと風は冷たいけれども天気が良くて、なかなか素敵なクリスマスイブになるんじゃないかなと思っていますけれども、皆さんプレゼントは明日もらえるかな、ね、美味しいものを食べて、ケーキを食べて、チキンを食べて、楽しい夜を過ごしていただければなと思います。ご家族、仲のいいところはご家族とお過ごしください。恋人のいる方は恋人とお過ごしくださいというね、今日が始まりましたけれども、さあ年末ですので皆さん今日今年これも最後の放送になります。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。では本日のラインナップです。はじめに旬の野菜情報、食べるのは今でしょのコーナーをお届けします。続いてゲストコーナーです。毎回ゲストをお招きして活動内容などを伺っていきます。その後子ども食堂の支援者紹介、今後のスケジュールなど13時54分までの生放送です。最後までお付き合いください。さあそれではね、行きましょう。最初のコーナーです。旬の野菜情報、食べるのは今でしょう。はい、このコーナーでは毎月旬の野菜を取り上げて、その野菜の栄養や調理方法などをご紹介していきます。今日取り上げる野菜はですね、野菜じゃなくてね、今日はねちょっと果物にしてみました。やっぱり明日ね、さっきちょっと言ったけどクリスマスケーキとか食べるじゃない。で、最近はいろんなケーキもあるんですけど、やっぱりいちごのショートケーキ美味しいよね。生クリームがいっぱい乗ってて、すごい美味しいなってちょっと私は大好きなんですけれども、そのいちごがどんな栄養があるのか皆さんご存知ですか。今回はそのいちごの紹介をしていきたいと思います。いちごっていうのは江戸時代からね食べられていたんですって。大人とか子供とか皆さんにね大人気の果物だったそうです。その頃からの大半がね水分を占めるいちごなんだけど、実はビタミンやミネラルが豊富でね、特にビタミン C はビタミン C の王様と言われるほどたくさんビタミン C が含まれているそうですよ。グレープフルーツやみかんの約2倍もあるんだそうです。ビタミン C の効能はいろんな野菜のね情報をここでもお届けしているので、皆さんもすでに分かっていると思いますけれども、分かってます。そうです。そう、抗酸化作用があるのが一番なんですよ。抗酸化作用っていうのは皮膚や血管の老化を防ぐ効果があること、風邪などに対する抵抗力を強める働きがあるということです。だから私ぐらいの年齢にはもう絶対必要な、ね、ビタミンなんですね。皆さんもね、同じぐらいの年齢の方々、また、これからちょっとね風邪とか流行ってるので抵抗がある方、抵抗力が弱まっている方々、年末で疲れてると思いますので、ぜひご賞味いただけてら、ご賞味いただければと思います。もうまた噛んじゃった、ごめんなさい。そう、抗酸化作用ですね。その他にもですね、カリウム、鉄、食物繊維、ビタミン B、ビタミン B っていうのは葉酸なんですけどね、そういう要素が含まれておりますので、含みの改善、むくみの改善、それから高血圧の予防、血糖値の上昇を抑える働き、便秘の解消、貧血予防、これらのことに効果があるという本当に優れたイチゴです。1日13粒で必要な栄養素が取れるそうなので、 あまり食べ過ぎてもね、今度はカロリーがちょっと上がっちゃうからね、13粒、皆さん13粒って覚えてくださいね。覚えていただいて積極的に摂っていただければなと思います。さあ、先ほどから何回も言ってますけど、明日はクリスマスイブです。多くの方はクリスマスケーキ、ぜひいちごの乗ってるクリスマスケーキ食べてくださいね。またお疲れ気味の方はいちごの飾ってあるケーキ、まあまあこれね、選んでもらえればと、なんか選挙みたいになっちゃってるけどね、いちごの選挙みたいになっちゃってますけれども、いちごの乗ってるケーキを選んでもらえればと思います。今年もたくさんいろんな野菜と果物の栄養と効能をお伝えしてきましたが、それぞれの季節の旬のものを食べて、バランス良い食生活をして、ぜひ皆さん新しい年を迎えていただければなと思います。皆さんが元気でいることが何よりですのでね、今年最後の放送ですけど、またこれ最後に言わなきゃいけないけど、皆さんとまた元気に会いたいので、いちご食べてくださいね。はい、よろしくお願いします。以上、食べるのは今でしょのコーナーでした。さあ、皆さんお待たせいたしました。ちょっとね、予定よりも早いけどゲストコーナーに行きたいと思います。本日のゲストはですね、カモミールが活動をスタートしてから本当にお世話になっているゲスト2人お迎えしております。小平市の中央公民館の館長っていいんですか、
はい、
はい、館長の末高和成さんと西村京香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はね、本当に私ちょっと緊張してるんですけど、末高さんと西村さんに来てもらったんですけどね、はい、中央公民館、本当にもうスタートから調理でお世話になってて、
いえいえ、
もう館長ほか職員の皆さんにはね、本当に感謝しかないというカモミールなんですけれどもね。
ありがとうございます。
小平市の公民館開設してどれぐらい経つのでしょうかっていう質問がちょっと最初あった方がいいかなと思うので、小平市の公民館って、どれぐらいに開設したんですか。
はい、ですね、うん、実は歴史記録をひっくり返してみますと、
はい、
昭和24年に始まって、今年令和5年で74年という歴史があるんだそうです。
うわ、
ただ、終戦初、直後の昭和21年にはもう全国で公民館を作ろうという機運が高まっている中で、
はい、
小平、その当時は町ですよね、はいはい、小平町はその昭和21年には青年学校の校舎を活用して町民集会などの社会教育活動を開始していたそうなんです。
小平すごいですね。
そうですね、
先駆けてるってことですよね、はい、すごい。
そして昭和23年には小平町独自で小平公民館条例というものを作るんですけれども、うん、施設がなかったので、はい、その当時は巡回青空公民館という活動が主なものだったそうです。
青空公民館ってことはその場所場所を移して、はい、集会してたってことですか。いや、カモミールみたい。
そうなんですねその当時はでもお料理じゃなくて映画、
あ、映画
中心だったそうです。
じゃあその地域に行って、はい、その夜に映画を見るという活動をしてたってことですか。
そうなんでしょうかね、詳しくはちょっとわからなかったんですけど。
生きてないですもんね、まだ生まれてないですもんね。
生まれてないんです、残念ながら。
そうですよね、はい、そうなんですね。小平市の公民館の歴史っていうのがなんか知らなかったので、ちょっと今日は嬉しいです。
ありがとうございます、ぜひ皆さんにね、
そうですね、
知っていただきたいですね、
はい、じゃあそこの公民館ももうだいぶね経ってますけど、そっか、はい、なんか感慨深い気がします。
はい、
はい、小平市の公民館、それじゃあね、今何箇所ぐらいあるんですか、西村さん。
はい、全部で今11箇所ありまして、うん、まあ、一番大きい真ん中、小平市の真ん中にある中央公民館が今館長と私のいるところなんですけれども、
はい、
そこ以外に、まあ、分館っていうふうに呼んでいる小平市内の各地域にある公民館が10箇所ですね。
あ、そっかそっか、
はい、
うん、そう、中央公民館で一番私もお世話になってるんですけど、文館さんにもお世話になってまして、うんうん、でもやっぱりこう言っちゃいいのかな、施設的にはやっぱ中央公民館が一番ですね。
まあそうですね、センター館になりますので、
うん、
そこで文館では できないことを皆さん中央公民館で学んでいただく、学習していただく、それから皆さん それぞれの地域で地域に合った活動を分館で行っていただく、そういうふうに考えています。
なるほどね。公民館のじゃあ理念っていうのがそれにつながってくるわけですか。
そうですね、よく全国の公民館で、集い学び結ぶ、公民館に集まって、そこでお互いに学んで、そして仲間を作っていこうという考え方が古くから公民館には根付いているというふうに、認識してます。はい、
ある意味やっぱり居場所ってことですよね。
そうですね、ただ居場所、今も世の中で求められている居場所というのが、いろんな多様な考え方が出てきていると思うんですけども、もともとはやはり、学習するところ、
お勉強、
ただそれも いわゆる教科書の勉強ではなくて、一番最初は農業の、
農業、
はい、小平なんかですと、作物どうやって作っていくんだ、そういう力をつけるためにみんなで学んだり、それから女性の方ですと、婦人会でお裁縫の、
もう生活に必要なための学びを公民館で広げていく、学びをしながらね、
それが最初だったようです。
でも今もねやっぱり変わらなくて、結構やっぱり健康だったりとか、いろんなところでやっぱり学んでいかなきゃいけないところがあって、その中心にあるのが公民館なんだなって感じてますけど、公民館の利用者って今小平市内でどれぐらいいるんですか。
ですね、統計を取ってまして、昨年度令和4年度ですと、11館全部で延べ33万4千人の方にご利用いただきました。
33万4千人、
はい、
すごい。小平市の人口が今、
はい、もう間もなく20万になるかならないかというところですね。
じゃあ、ほぼほぼみんな活用している感じですかね。同じような方々が多いのかな、
はい、残念ながら、残念ながらと言っていいのかあれなんですけどリピーターの方が多いのは事実です。
やっぱりね、
はい、なので、より多くの市民の皆さんにご利用いただけるように、公民館のスタッフ一同ですね、工夫して頑張っているところです。
確かに一回使うと公民館の使いやすさっていうか、なんていうのかな、便利って言ったら言葉が悪いかもしれないですけど、使いやすいな、市民にとってはっていうのはすごく感じます。ただやっぱりその申し込みするまでの多分ハードルがちょっと最初ね、最初のステップが高いのかなって思うので、今結構ネットとかでもね申し込みができるので、使ってもらえればねいいですよね、知らない人にもね。実際公民館ではどんな風な活動をしている人が多いですか。
はい、そうですね、一番やっぱり多いのがサークル活動ですかね。サークルっていう名前で、皆さんに集まっていただいてるんですけれども、いわゆるさっきもあったようなお勉強のところでの集まりだったり、またははたまた趣味でのいろんな集まりだったり、そうですね、他にも仲良くなった人同士で、単純におしゃべりをするための場所としてっていう、
それでもいいんだ、
私での活動をしていたりとかっていうところで、皆さん集って学び合うっていう、おしゃべり一つでもね、
おしゃべり一つでもね、やっぱある意味場所ですよね。うちね、母ね、お花をやってまして、茶道華道友の会、
でこの間60周年でしたね。
はい、そうなんですよ、それでやっぱりお茶会とかね、そこのロビーのところでやらせてもらったりとか、あと家庭、に出させてもらったりとか、なんか年中やっぱり公民館活用させてもらってる一人なんだな、うちの母もって思ってますけど、
ご利用ありがとうございます
ありがとうございます。佐藤角友の会はちょっと年齢がすごい高い人たちが多くて、本当にずっと長く続けてるんだなっていうのをすごく感じてます。でもそれやっぱり華道とか茶道とかっていうのは日本の文化の一つということで、これからもねそういうのがずっと続けていければいいのかなって思ってるんですけどね、
そういった方々に、叶うならばそういった伝統を若い人たちに 伝えてっていただきたい、
うんうん、なるほど、そうですよね、
それがあの公民館の願いの一つでもあります。
なんかそれぞれのやっぱりご家庭で、あの、まあ、先生やってる人たちが集ってっていう感じみたいですけど、でも最終的にはやっぱ公民館でっていうのがメインになってるようですよね、うんうん、
はい、
はい、もうそれに伴ってうち の, あのカモミールもでそうですけど、公民館で調理室使わせていただいて、で本当にもう、もう最近はもうずっと使わせていただいていることもあって、調理室の右から左まで全てわかるっていう、うちのボランティアさんたちはねそんな感じで過ごさせてもらってます。
私は分かってないんですけど、
いやいや、もう教えて差し上げましょうか
ぜひ次回お願いいたします
なんて言いながらですけれどもね、公民館じゃあね、勤務しててどんなところ楽しいですか、西村さん。
楽しいところですか、
うん、
そうですね、まあ、でもやっぱ私自身感じるのは、本当にいろんなところでもう常に新しい発見に出会えるっていうところですかね。まあ、一番大きな、まあ、職員の仕事としてあるのが、まあ、講座を企画するっていうところが。
企画もするんですか。
企画しますね。
そうなんですね、
はい、皆さんにいろんなことを学んでもらいたいっていうところで、うん、まあ、いろいろ企画をするんですけれども、うん、やっぱり、まあ、まず企画するからには自分たちもそれについてある程度の知識っていうのを
勉強しなきゃいけない、
勉強しないといけないっていうところがあるので、まあ、ただやっぱり新しい自分がそう今まで、まあ、知っていた知識を応用するっていうだけじゃなくて、新しい知識を学ぶっていうのは本当に、ね、第二の学校じゃないんですけど、
うん、
そういった日々勉強するっていうことがすごく楽しいので、はい、
公民館、そう、確かに公民館祭りとかやってますもんね。あれは全部それぞれの公民館で企画して、いろんな方々にお声かけたりとか学びを作ったりとかっていう感じでやってるってことですよね、はい、
ただちょっと付け加えさせていただくと、うん、公民館だけでやってるわけではないんですね。
あ、違うんですか、
はい、お祭りの実行委員会、要するにそれぞれの公民館を利用している市民の皆さんが公民館と一緒になって、どういう企画をするか、どういうことをやろうか、取り組みを考えてくださってます。
じゃあ毎年毎年そういう企画委員会を作って公民館祭りをどうするかっていうのを、はい、本館もそうですけれども、うん、他の文館も地域の人たちを巻き込んでやってるっていうことですか、
はいはい、
そうですか。そうする地域の人をやっぱ巻き込むと、地域の人たちにとってはやっぱり自分たちが頑張らなきゃってきっと思ってくれて、うん、お声かけもすごいしてくれますよね。
そうです、
うん、だから賑やかなんですね。なんか
そうですね、
そうそう、たまに私たちがカムミルで行くときもこうバタバタしてすごい頑張ってなんかやってることありますもんねそれがきっと準備の段階なんでしょうね。
はい、
そっか、学びもあり企画もあり、いろんなことが学べる公民館なんですね、うん、勤務してて大変なことはあります？楽しいことばっかりじゃなくて
楽しいことばっかりじゃなくて、まあ、そうですね、まあ、大変なこと、うん、本当にいろいろ、ね、
上司には恵まれてますけどね。
あ、そうですね
職場では誰もそんなこと言ったことありません。
今日聞いてるかな
もしかしたらちょっと聞いてるかもしれないですけど、
聞いてます？特にないです。
あ、いや、でもそうですね、うん、やっぱりでも皆さんといろいろとお話をしていると、やっぱりニーズが多様化してるなっていうのは感じますね。
そう、
自分がこれは受けるだろうと思って、うん、もう講座の企画だったり、まあ、もちろんお祭りについても、うん、こういったことを、まあ、市民の実行委員の皆さんと話をしながら、こういったことをやってみたらどうですかねっていうふうに提案をしてみても、あんまり響かなかったりっていうことがあったりすることがあるので、やっぱりそういったところでは皆さんの心をこうときめかせるような、
ときめかせるようなね、
ことをいろいろと考えるっていうのは、まあ、やっぱり大変だなっていう。
あ、そうね。ちなみに今どんな傾向なんですか？皆さんがこう地域の人たちが関心があることっていうのはどんなことですか？
あ、
難しい。
そうですね、
なんかコロナがあって、うん、いろんなちょっと考え方が変わったりとか、いろんな思いがやっぱりあったりとかしてきたじゃないですか。です、ね、うん、やっぱり、まあ、公民館にお勤めになって、コロナ前 の状況があまりわからない、わかります、コロナ前と今とっていう
のは。実は2人ともコロナ の本当真っ最中の時に公民館に移動してきたので、コロナ前のことをすべてわかっているわけではないものですから、比較が的確ではないかもしれないですけれども、私個人的には利用されている皆さん方はコロナ前に戻りたいっていう思いを持ちながら、いろんな活動をこう再開して、再開し始めたのかなというふうには感じますね。
コロナの時は、ね、やっぱマスクしたりとか消毒したりとか、はい、すごいやっぱりナーバスで、はい、やっぱりこう一堂に会することがほぼほぼできなかったけど、やっぱりみんな会いたいんですね、ね、ズームとかそのパソコンとかでね、はい、やってることが多かったかもしれないけど、私もそうですけど、やっぱりこうやって対面で話をしたりとか、やっぱり何ていうかな、電話じゃわからないこと、ズームじゃわからないことっていうのは、対面では感じることできますもんね、はい、
それは一番、強いんじゃないかなと思ってます。もともと公民館とか社会教育っていうのが集まってみんなでっていうのが一つのこう芯というか、
公民館、
はい、ありますので、
じゃあ最後の質問ですけど、前半最後ですけど、これから公民館ってどんな風になっていくと思います？
どんな風に、難しいですね。
あら
いろいろな課題を抱えてはいるものの、やっぱり、その町その市で市民の皆さんが先ほど申し上げたような集い、学び、結び合う、よりどころであってほしい、そういうふうに思ってます。多くの人が集まって、学びや体験を通して仲間を作ってですね、それが地域コミュニティの公民館が地域コミュニティの拠点となるように、
出会いの場っていうね、
なっていったら、素晴らしいなと思っています。
はい、はい、公民館に期待しています。
ありがとうございます、
は
い、
それではここで1曲お聴きいただきましょう。今日のゲスト西村さんのリクエストで、ブレンダーリーで、ロッキンアラウンザクリスマスツリー、お願いします。お聴きいただいているのは東京854クルメラ、 NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきますを放送しています。それでは引き続き清高さんと西村さんにお話を伺っていこうと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、それではですね、先ほどちょっと公民館のことをお話ししましたら、メッセージ届いてます。ジャビットさんから、公民館のこと、とても分かりやすいお話ありがとうございます。今度行ってみたいと思います。お二人が特に最近力を入れていらっしゃるお仕事や事業など知りたいです。おすすめも知りたいですっていうことなので、次の話題に行く前に、力を入れているお仕事事業教えてください。西村さん、
だいぶ無茶ぶりが来たような気がするんですけれどもそうですね、今一番力を入れている仕事というと、まあ、やっぱりさっきも話題に出た公民館祭りですかね、はいはい、今度3月の2日3日の、まあ、展示の方はもうちょっと1週間なんですけれども、まあ、2日3日の土曜日日曜日で小平オール公民館祭りって言って、
一緒にやるの？
はい、もうさっき一番初めにやった11館、はいはい、全部の、まあ、公民館に所属しているサークルの皆さんと一緒に中央公民館を会場にして、いろいろな舞台発表だったり展示だったり、あとは、まあ、実際にいろんなワークショップができたりっていうお祭りを、
大事業ですね。
そうなんです。
あ、大変ですね。
うん、いやいや、多くの方にお越しいただけるように、3月の2日と3日。
はい。はい、3月の2日と3日ですよ、皆さん。
土曜日と日曜日。
大公民館祭り、
はい、オール公民館祭り。
オール公民館祭り。オール公民館祭り。はい。3月の2日と3日、中央公民館で開催ということで、はい、それに西村さんは力を入れている。
はい。
じゃあ、清高館長。
はあ。
はい。
急に言われるとちょっと、メールくださった方、何という方でしたっけ？
ジャビットさん。
ジャビットさん、
はい、
ありがとうございます。ぜひ、ね、はい、公民館にお越しいただければと思いますけれども 公民館、先ほども申し上げました通り、まあ、大人の方が多いというイメージをお持ちの方が、
はい、
あのやっぱり多いと思うんですけれども、あのそういった大人の方が学んだことを若い方に伝えていってほしい、世代間交流、
世代間交流、
あの本当に小さいお子さんから子育て中のお父さんお母さん、さまざまな方に、
はい、
交流していただけたらなと思っています。
なるほど。じゃあそのオール公民館祭りをまず皮切りに、そういうところを、ね、これからもっともっと深く居場所としてね、あのいい公民館にきっとなっていくんじゃないかなって思っていますが、次の話題に行きたいと思いますけどね、はい、その公民館を私たちはすごく活用させていただいておりまして、子ども食堂、移動式子ども食堂ということで中央公民館からスタートさせていただきました。始めた時はちょうどコロナ禍で、中央公民館も他の公民館も5時で、終了、っていうことだったんで、まあ、移動式なので違うところで配布っていう形を行ってたんですけど、世田谷館長、子ども食堂ってこういう活動ってご存知でしたか？
あの実は公民館に来る前から知ってはいました。
知ってました、はい、
あのまだコロナになる前から、あのやはりそういった活動が行われ、はい、まあ、市内でも行われているというふうなことは聞いてました、
実際にどうですか、私たちが初めて中央公民館行って、ちょっと貸してください、調理室、子ども食堂やりたいんですって言った時、
はい、
どう感じました？
いや、実はあの私は平成令和3年ですね、に、中央公民館に配属になったんですけれども、実際公民館で子ども食堂の活動が行われるんだっていうのはそこで初めて知るわけなんですよね、なんですけれども、こういったあの地域 の、 あの社会課題というんでしょうか、はい、地域課題、そういったものに取り組んでいる方たちがここにもいらっしゃったというふうな受け止めをしていました。
それはどうなんですかね、なんかなかなかすごくやっぱり子ども食堂というのを理解してくれるところが難しくて、最初多分お願いした時に保健所の方の OK は取れているのかとか、上の方から の、 ご指導が入ったりとかしたことをちょっと私は記憶してるんですけど、私自身が小平市の職員で学校給食やってたっていうこともあって、やっぱり何かあっちゃいけないっていうことを、で万全を期してのスタートを切ったつもりでいたんですけど、中央公民館さんに迷惑をかけないようにっていう思いでね、すごくやってきたと思うんですけど、実際そのね、子ども食堂、私たちカモミール始めてますけど、西村さん、子ども食堂のイメージってどんなイメージですか？
子ども食堂のイメージですか？そうですね、もう結構私も子ども食堂っていう活動があるよっていうのを知ったのが大体今からこう6年ぐらい前に、たまたま授業で聞いたのか母から聞いたのか、ちょっとそのあたりはあやふやなんですけど、あまり家庭でその十分にご飯が食べられないっていう子たちのために、そういう子ども食堂っていう活動があるんだよっていうのを知ったのがきっかけだったので、最初のイメージはやっぱりそういう、子どもたちのための、ご飯を食べる場所っていうイメージが強かったんですよね。
そうですよね、貧困の子どもたちっていうイメージがすごくやっぱ強くて、確かに私たちそれもスタートの一つのことだったんですけど、実際に今子ども食堂をやってるとなんか困ってる人って、そう、子どもたちももちろんそうなんですよ、そうなんですけど、そうじゃない人たちも結構やっぱり多いなっていうのを今すごく感じてるんですね。だから例えば高齢者の一人暮らしの方だったりとか、あとは共稼ぎで一生懸命働いてて、でお仕事から帰ってくるとご飯の支度をしなきゃいけないと、子どもたちとのそのコミュニケーションが取れないって言われてるお母さんとか、そういう方々が実際うちのお弁当を取りに来てくれたりとか、一緒に会食してくれたりとかっていうような方が増えていて、で本当にご飯食べられない子どもたちももちろんいると思うんですけど、なんか子ども食堂が貧困のためだけにあるんじゃないんじゃないかなっていうのをちょっと最近感じていて、で、小平市内で今20カ所ぐらい子ども食堂あるんですけど、 必要に駆られてきっとできているんだろうなと思っています。ただその20カ所もそれぞれやっぱり公民館さんでお世話になっていて、まあ、違うところでやっている方もいらっしゃいますけど、本当にだからもう文館と地方公民館と本当に皆さんね子ども食堂、誰でも食堂感謝感謝だと思いますよ
ありがとうございます
で実際なんですけどカモミール、私たちカモミールの活動っていうのはご覧になっていただいたことってあります？
今週の水曜日ですよね。
はいはいはい、最後のクリスマスイベント、はい、
クリスマスイベントが、うん、はいはい、すごい大行列だったんです。
見てました。
ですね、実際にお作りいただいているのは実習室という地下のお部屋なんですけれども、はいはい、地下の廊下が全部人で埋まっちゃうぐらい、大行列で、
はい、
でその中にね、サンタさんも駆けつけてくださってまし
たね。
ちょっと栄養不足なのか最近なんかお痩せになられた感じのサンタさんだったんですけども
それは細江さんのことかな、名前言っちゃった。
細井
という方
をおっしゃいまし、はいはい、申し上げたんですけども、はい、そんなでそれでとても賑やかな、
はい、
温かい会でしたね。
ありがとうございます、はい、まあ、告知もさせていただいたんですけど、実はですねうち配食だけを行ってきてたんですけど、会食っていうのを中央公民館で初めて配食と会食二刀流でさせてもらったんですよ。でクリスマスイベントっていうことで、まあ、そこもね館長さんちょっと相談させていただいてお部屋を借りさせていただいてスタートしたんですけど、会食もすごく人気で、
そうで
したね、はい、でテーブルが足りなくなってしまって和室からちょっとねお借りしたりとか、あ、言っちゃいけないかな、こともあったかななんて、持ち込みだったかなみたいな感じですけれども、とにかく大人気だったので、それはもう本当にもう世田谷館長と職員の皆さんのおかげなんだなと思っています。
で、
ボランティアさんも、ね、20人ぐらい駆けつけてくださって、メニューがちょっとねちょっとまあ大した献立じゃないって言ったらなんですけど、ピザの提供があったりとか、
ね、
あとはそうケーキも提供してくださったりとか、ね、結構提供してくださるものが結構あったので、食べるにあたってはそんなにカロリーが高くないものでもいいのかなみたいな感じで、焼きパスタ、チーズ焼きパスタにしたんですけどね、ちょっと、いろいろフードドライブのパスタだったりとか、いろんなところもらったパスタだったりとか、いろんなパスタを使いながら作らせてもらいました、実際でも今回は食べるぐらいの余裕なかったと思いますけど、館長は食べたことありましたっけ、うちの。
私
はい、
お買い上げさせていただきました。
ありがとうございます、はい、
お買い上げ、
お買い上げ、
購入させていただき
ました。はいはいはい、
はい、美味しかったですね。
ありがとう。何食べましたっけ。
もう随分前ですよ、3年前ですよ。
え、嘘
3年前に、
最初、
はい、一番最初
そうでしたっけ、何でしたっけ、忘れちゃいましたよね。
なんかお魚だったよ、ね、
あ、お魚ね、
美味しかったんですよ。
あら、よかったです、はい、食べてないもん、食べてない
もん。彼女もお召し上がりになってます。
ありがとうございます、
おごっていただいて。
あら、やっぱり同期だからね、一緒に来てるからね
怒られちゃった
どうでした、食べてみて。
あ、でもそうですね、この間 のハロウィンの時に、
はいはい、
こういうのもあるっていうのでもらったんですけど、
可愛いやつですね、
とっても可愛かったんですよね。
ありがとうございます。ハロウィンだったのでオムライス作ったんですよ ね、
そうです
ね。で顔作って、でちょっともじゃもじゃの
ひじきで作った。
そうなんですよ。あ、どうでした？
あれ、でも美味しかったですよ、ね、
ありがとうございます、あれね、目がついてるのがポイントだったんですよ、目をサポーターさん、ボランティアさんたちに作ってもらったんですけど、
すごいですよね、あれ。
そう、チーズでね、ストローで型抜きしてごまつけて細かい仕事をしてくれて、でいっぱいこれでどうかななんて見せてもらった時に、ついね、その目だけがこうダーッと並んでたらちょっと気持ち悪かったもん。 ちょっと気持ち悪いとか言っちゃってひどいとか言われながら、ね、一生懸命つけてくれたんですよね、うん、それとあとウインナーにパイをちょっと巻かせてもらって、うん、お化けウインナーって、
うん、そうあれすごいアイデアだなって思って、
あれはね あるスーパーのところにあったレシピがこれいいじゃないって思って取り入れちゃったんですけど、うんうんうん、なかなか思ったよりも美味しかったですよね、うんうん、そうなかなかやっぱりその、ね、季節によってっていうか、うん、イベントによって子どもたちが食べたいって思うようなお弁当を作りたいなって思っていて、であとは、ね、提供してくれる農家さんだったりとかいろんな業者さんがいたりとかするんですけど、その業者さんとか の, 提供無料で提供してくれるものを使って作らなきゃいけないなって思っているので、献立が決まるのがいつもギリギリなんですよ、はい、ギリギリなんですけど、まあ、どうにか子どもたちが野菜も取れて栄養も取れて、しかも好きじゃないって言わないように食べてもらいたいって思ってるんですね。ただこの間オムライス、ハロウィンの時のオムライスなんですけど、顔を描いちゃったじゃないですか、はい、食べられないって言われたんです、顔だから。
なるほど、
かわいい、
かわいいですね。
そうだから そっか失敗したと思ったんですけど、やっぱりせっかくオムライスだから、うん、顔描こうと思って描いちゃったんですけどね、うんうん、子供たちってどういうところで食べられなくなるんだっていうところがちょっと分かったかなって。あんまり可愛くしちゃうと、うん、食べちゃうとなくなっちゃう、うんうん、かわいそうみたいな、うんうん、よくありますよね、チョコレートとかでもね、クマのチョコレートだと、はいはいはい、もう頭から食べられないっていうのと同じ感覚なんだなと思って、改めてちょっと、はい、考えさせられたところです。大人はガンガン行っちゃいますけどね。
そうですね、私特に何も考えずにそのまま食べてました、
ね、ありがとうございます。お腹空いてたんですね。
美味しかったです。
で、島さんにもう一つお聞きしたいんですけど、はい、公民館でさっき、まあ、いろいろ話出てましたけど、子ども向けの授業もたくさんやってると思うんですけど、
はい、
ぜひ今回ご紹介したい子どもの授業、子ども教室とか、はい、うん、あったら、はい、お聞きしたいと思います。
はい、そうですね、子ども向けの授業として、まあ、一番、まあ、うん、そうですね、大きいところでやっているところだと、うん、実は毎週土曜日にですね、はい、子ども向けの授業ということで、ゆうゆうって共に遊ぶって書いて、うん、ゆうゆうって読むんですけれども、うん、子どもの居場所作りっていうことをテーマにいろいろなイベントをやってるんです。まあ、例えばワークショップだったり、はい、折り紙教室だったり、うん、あとは子ども向けの映画会や、もうお勉強ができる自主学習だったりっていうことをやってるので、うん、毎週土曜日公民館に来れば何かしらやってるっていう、うん、
毎週土曜日ね、
毎週土曜日ですね、やってるので、スケジュールなんかは小平市のホームページだったり、うん、まあ、公民館に置いてあるチラシだったり、はい、あとは市内の小学校のホームページにもちょっと載せさせて、
そうなんですね、
いただいているので、その辺をねちょっとチェックしていただいたりとかしていただくと、
は
い、ありがたいです。
そうですね、ぜひ皆さんにね、うん、申し込んでいただければなと思っています。
はい、
あ、もう今日はね、中央公民館の瀬高さんと西村さんにお越しいただきましてありがとうございます。次の曲いきたいと思います。
はい、
はい、次の曲、3月のパンタシアコラージュ、西村さん、末高さん、まあ、お二人のリクエストということで、よろしくお願いします。お聞きいただいているのは NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきますです。東京854久留米らからお届けしています。先ほどでゲストでご紹介しました末高さんと西村さん、メッセージが届いているのでここでご紹介したいと思います。子ども食堂は多世代の知らない人同士がつながれる場所になれたらいいなと思い活動しています。お母さんね、明日ハニカムクリスマス、誰でも食堂11時30分から開催します。お母さんがハニカム食堂の方だったので、ハニカムの宣伝がここに入ってました。そして、京香ちゃん頑張って3月の大公民館祭り、違うね、オール公民館祭りね、近江公民館祭り頑張ってください、楽しみにしてますってお母さんからメッセージが届いています。西村さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
それではですね、次のコーナーに行きたいと思います。次のコーナーは支援者紹介、足を向けては寝られませんのコーナーです。移動式子ども食堂カモミールはいろいろな方々に支えられて運営しています。当日の協力サポーター以外にも食材など寄付もたくさんいただいています。本当に感謝の気持ちでいっぱいで足を向けては寝られません。 このコーナーでは支援していただいた皆さんをご紹介して感謝の気持ちを伝えていきたいと思います。それでは今月の支援者の紹介をいたします。11月です。お米は菅原さん、これ12月もですね。白身魚は星野商店さんが運んでいただきました。で、小松菜は地元の農家さん福島さん、それからかぼちゃは、とうがん、ひだまりの会柴田さんからいただきました。人参、大根、さつまいも、白菜、にんにくほか、うちの事務所の近所の金子農園さんからいつも格安でいただいています。調味料はシーフードドライブから使わせていただいています。12月の紹介もしていきたいと思います。12月はですね、人参社協さんからいただきました。ちょっと黒っぽいちょっと形の、なかなか使い勝手があまりだったっていうような人参ですけど、味はとても美味しい人参いただきました。そして、11月に続いてほうれん草福島さんからいただきました。そしてですね、ジャムとかミックスビーンズ調味料はここもやっぱりフードドライブで、鶏肉、チーズケーキ、キウイ、イチゴ、シーフードミックス、これはですね、トート生協さんから助成金をもらってまして、その助成の、食品を使わせていただきました。それと、人参、ニンニク、オータムポイム、これもね、地元の農家さん金子さんから格安でいただきました。それから先ほどちょっとお話に出ましたけれども、クリスマスケーキ、いちごの乗ってるクリスマスケーキなんですけど、これはね、金球さんというところの中村さんから提供いただきました。ありがとうございます。それと、ピザはピザーラさんからいただきました。そしてですね、今回、クリスマスプレゼントをね、用意させてもらったんですけど、クリスマスプレゼントポケモングッズ、これね結構いいお値段するんですけど、私有会っていうね、一緒寄付してくださっているところがあるんですけど、そこからね寄付金をいただいてプレゼントさせていただいたので、もう本当に子どもたち楽しんでくれて喜んでくれてよかったなと思っています。それからですね、寄付金は私有会さん、それと、日本キリスト教会の小平教会さんからと、あと地元のマミー&ミーピアノ教室さんから、はい、寄付金いただきました。ありがとうございました。皆さんのおかげで、カモミール、運営することができています。活動することができています。ありがとうございます。やっぱりね、こういうふうに支援していただくとやる気も出て、はい、また次に頑張ろうって思っています。以上、支援者紹介、足を向けては寝られませんのコーナーでした。さあ、続いてですけれどもね、今月でもいいですね、子ども食堂のスケジュールいきたいと思います。まず、カモミールのスケジュールをお知らせしますね。カモミールはこの間12月20日すべて終わってしまいましたけれども、1月からは1月17日水曜日、1週目はお正月でちょっとお休みをさせていただきますけれども、都営大沼町1丁目アパート集会室でのスタートになります。17時30分から提供いたします。大人300円、子ども無料、先着順で提供しています。エコバッグ持ってきていただけると助かります。会食形式のカフェカモミールは、第1金曜日ですけれども、1月はないので、2月から津田公民館でスタートです。2月2日スタートです。そしてその他の子ども食堂の情報もお知らせします。先ほどねちょっとお話ししましたけれども、ハニカムさんが12月24日明日クリスマスです。そして24日いっぱいあります。鈴木公民館で笑いさん、それと、小川食堂さん、小川ホームさんの方もやっていきたいと思います。そしてですね、24日私たちのところも、フードパントリーというイベントをやっておりまして、そちらの方は11時から大沼町1丁目アパート集会室でスタートします。今回地元の農家さんからたくさん野菜をいただいてて、もう野菜が本当に山ほどありますので、ぜひ皆さんお越しいただければなと思っています。さあ、そろそろね番組も終盤に近づいてきて終わりの時間になりそうでございますけれども、末高さん、西村さん、はい、今日はいかがでしたか。
どうしましょう。私初めてこうラジオとかで出させていただいたんですね。は
いはい、楽しい。
いや、緊張してます。
緊張してる。
はい。
してます。なんか普段と変わんない感じしますけどね。
そうですよね。
そうなんですけど、もともとこういう公共の場に出てはいけないような人間なもんですから。
そんなことないですよ。もうぜひこれからもう順歴で出てもらっても構わないかなみたいな思ってますけど、
田中さんのトークでしたらなんとかやっていけそうな気がします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ西村さんどうでした。
はい、そうですね、でもあっという間だったな
と。そうだよね、あっという間だよね。息してる間に終わっちゃったとよくね高山くんが言うんですよ。はい、だからそんなに緊張することもないですよねって皆さんに最後言うんですけど、終わってみると本当にあっという間だったなってきっと感じると思います。ここでねまたねジャビットさんからメッセージ来てますのでご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
はい、公民館の子ども向けのイベントがあるんですね。子どもや若い世代でも行きやすそうですね。ちなみに私は映画が好きですが、公民館では映画を楽しむことはできますかって質問が来ているので西村さん最後にお答えいただけますか。
はい、そうですね、大人向けの、映画っていうところで言いますと、毎月第3金曜日に金曜市民劇場という名前の映画を会をやってます。なかなか珍しいんですけれども、あの 何ミリフィルムって言うんでしたっけ。
16ミリ、
すいません。
昔のね、
フィルムを、ね、回して、あの昔懐かしい映画を楽しむことができますので、ぜひあの午後
1時ジャビットさんに、ね、はい、来ていただいて、
なんかジャビットさんこう質問の仕方が上手ですね。
そうですね、なんかね、
公民館のこう
よく知ってらっしゃるんじゃないですか。
宣伝を してあのこういうふうにしなさいっていうふうに
指示、
アドバイスをされていただいているような気持ちになりました。
なるほど、なんかちょっとあの身近な感じがしましたね。公民館的な感じがするっていうか、はい、すごくあのジャビットさんでもよく聞いてくださってるんだなって、きっと公民館の方々もみんな聞いてくださってるんだなっていう風に感じました。今日はね末高さんと西村さんにお越しいただきましてね、楽しい時間を過ごさせていただきました。NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。そろそろお別れの時間となります。パーソナリティは田中貴子でお送りいたしました。ディレクターは高橋康史。次の放送は1月27日もう来年ですね。はい、土曜日の午後1時からスタートします。お聞き逃しのないように、皆さんぜひラジオをつけてくださいね、お願いします。さあもうここでねもう本当最後っていうことなんですけど、なんか1年振り返るとあっという間だったなっていう気がいたします。皆さんにはねぜひ体調を整えていただいて、インフルエンザコロナまだまだ流行っておりますのでね、あの体調気をつけて、いちご食べて旬の野菜を食べて健康に過ごしていただければと思います。では本日はこの辺で、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは皆さん良いお年を。さようなら。
さようなら、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を。
You're listening to 85.4 FM 東京854。